こんにちは。遠藤良久の運気向上プライム法話です。今日も人々のより良き人生のための、新たな、知恵の糧のなれの一助になればと思い、法話を配信させていただきます。これまでも何度も言葉にしてきたことですけど、あらゆる教えというのは全て革命的なものとして始まった、ですね、キリスト教にしても仏教にしても、それから仏教の中の大乗仏教運動にしても、また鎌倉仏教にしても、全てすべからくそうなんですよね。当然それは既存の伝統にの中で安泰にやってきた人たちにとっては非常に危険な流れだし、その地位を脅かす存在になわけです。そのため、どの方々も批判されたり、迫害を受けたり、そのような、目に遭いながらも、徐々に根を生やしていくということを、やってこられました。唯一お釈迦様だけがあまりそのような話は聞かないのですが、もしかしたらちょっと知らないだけ、僕の知識が足りないのかもしれませんが、王子様だったという、そういった執事のパワーなのか意向なのか、ただ、内部で台場だったという人が出てきたり、非常に大変な苦労されたとは思いますが、とにかく面白いことに、そうやって始まったものであるにかかわらず、やがて根を下ろし、そして歴史を持つようになると、これまたかつての、新しい動きを、改革するような動きが出ると、それに対してやはり批判するような動きになってくるという、革命児だった自身のことを忘れて、今度はそれを堅持するというふうになってしまう、なんだかミイラ取りがミイラになったとでも言うんでしょうか。なぜこんな話を今しているのかというと、一つの仏教の謎について、謎と言い方もあれですけど、ちょっと考えてみたいと思うからです。いわゆる仏教っていうのの行の中には、瞑想的なものもあったり、それから大乗仏教になるとイメージが主体ですので、仏の姿をイメージする、あるいは阿字観といって、阿という嫉旦、つまりサンスクリットの文字を思い浮かべるだったと思いますけど、この阿というのは阿弥陀様の阿ですけど、これ無という意味なんですよね。否定形です。ついでに言っておけば、阿弥陀の弥は時間で、陀は空間ですので、時間空間を超えた永遠の時間で永遠の空間というふうな意味が阿弥陀なんですね。瞑想的な行ないしイメージの行にしても、全てこれらは三昧を売るサマーディ、つまり対象と合一したりですね、 あるいは自他相対を超えた全く別のフィールドに出る、そういったことを目的とした修行になります。それで大乗仏教の場合には必ず最後にこの功徳を持って一切に施しをするという、この功徳を振り向けるという総恵光文というものを唱えるんですけど、行そのものの中にこう生きとし生けるもののために祈るという、そういう行が、残念ながらないんですね。もちろん道元禅師の修正義という、経文のようなものなんですけど、その中には、自分が悟る前に、一切の他を悟らしめるという気持ちで修行しろという言葉があるんですけど、そのように祈ること自体、そして単に、その仏の功徳をなり与えるという、そういう行が、残念ながら僕の知る限りではないんですよね。大乗仏教というのも経典には本当に心細やかに、人々のを気遣う、あるいは人々のために身を挺するというような言葉が随所に出てくるんですが、行そのものにおいて、修行の形態において、そのようなそのような形態を取った修行というものがなかったのではないか、では一体なぜそれらがなかったのか、その理由の一つとして考えられることは、三昧に入ると自他相対が消えますので、つまり他者もいなければ自分もいないという世界にありますので、その空想の中に入ってみたら、祈る他者、祈る自分も祈られる他者もいなくなるわけです。でもう一つはこれまでの仏教の目的としていたところ、これを山崎弁念上人という方の教学がそれを一歩超えたものになったということはどの点かというと、それまでの仏教の目的は空を悟るというところだったわけです。例えば浄土に往生したとしても、それは空を悟る、往生して空を悟るためであると、そうだったものが実在の浄土、空を超えた先にある実在の浄土という教学になっています。そこが一歩飛び出たところなんですけど、でこれは面白いところなんですけど、自他相対を超えた空想の中において、またそこからさらに絶対的なイメージのが実在として、実在的イメージの世界というものが存在するんですね。自他相対を超えてしまえば、イメージする私もイメージされる対象もないようなものですが、自他がを超えているにもかかわらず、ありありとした実在の姿というもので、ここで先ほどのこれまでの仏教には利他の祈りがなかったのではないか、それを行としていなかったのではないかという話に戻りますが、私たちは自他相対を超えた空想の体感の中で、相対を超えているにもかかわらず霊的世界の存在を体感的に認識することができます。例えば救われない諸霊を認識し、そしてその諸霊をして如来の宇宙大霊の大愛の実在の大愛のその力に触れせしめることができる、 祈りの中で触れせしめることができる。それによって、その諸霊が、救われない霊が救われていくという、ことも可能ですし、でこれは特別な誰かがだけができるということではなくて、みんなその能力を内在しています。ある所定のプロセスに従って気の体幹を開くようにリードされ、そしてその体幹を持って認識したり、そのような働きをするということが可能です。諸霊を天に送ることが人間としての務めだというアイヌの文化が、もしかしたら今こそこの現代において、全ての人類が行っていくこと、そんな時代が来たのかもしれません。なぜなら、それをすることによって人々の中から幸福感が湧いてくるからです。それは救われた霊の、天上界に救われた霊のその幸福感が反映してくるからです。その幸福感に基づいて人生を生きるとき、あなたの人生は幸福になります、なものになります。どうかあなたも、あなたの周りの人も、世界の人々も幸福な人生を歩まれますように。